音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。音楽と喋ろう、レディオ DTM。 はい、レディオ DTM 佐藤直です。サクッとメンバー紹介、まずはディレクターの金子さん。
金子です。
はい、マンチュ
ー。マンチューです。
はい、時間がないです。1曲目いきます。2曲持ってこいスペシャル、2023次戦スペシャルです。最後の回ですね、はい、後編となります。じゃあマンチューエントリー8曲目、
はい、
紹介お願いします。
はじめまして、奄美大島出身のシンガーソングライター狭間律師と申します。コロナ禍で遠距離恋愛になってしまった自分の大好きなモッシュ&ダイブに対するラブソングです。パンクやヒップホップ、シンセの気持ちいい音、バカディストーションなど好きなものをたくさん入れた曲です。聴いてください。
おい、曲紹介お願いします。
はい、狭間律師でモッシュ&ダイブ。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。はい、というわけで狭間律師でモッシュ&ダイブをお送りしました。はい、最高です。バッチリです。僕はね、とてもいいと思いました。というか僕はこう、あなたみたいな人が好きです。なんていうのかな、いや、ぶっちゃけさ、その個性とか、じゃあパンクですよね、ヒップホップっていうのは、まあ、ある意味ね、そのラップ箇所もあったわけなんだけど、でシンセの気持ちよく入ってるんだけど、でも結局のところ超絶スタンダード、超シンプル、もうなんかね、それに対して僕は足りてないって思ってやるの僕あんま好きじゃないんですよ。なんていうか、まだ未完成っていう自意識が出ると俺あんま好きじゃないんですよね、うん、でこの人ってもうね、曇りがない、うん、マジで一点突破してるなと思う。こういう清々しい人っていうのは僕は何度も会ってきた記憶があります、うん、それこそラブ人間の金田君とかもそうだったと思うし、なんか曇りがないことってね、やっぱ難しいんだよ、人がやるのって。でそれを体現できてる時点で僕は支持したいなと思いますね。歌詞のあまりにもそのなんていうのかな、青春臭いというか、まあ、むしろ静止臭いと言いますか、なんかその感じも俺は好きよって感じ、うん、もうマジで突っ走ってほしいです。でこのまま天下取れる可能性ってありますよ、こんだけちゃんと突っ走っていければっていうところはあるかな。だからまあ逆に言うと苦言を呈す必要がないです。このまま言ってください。本当に全くこのままでいいと思いますね。はい、金子さんどうですか。
いや、もう同じくですね、
うん、
とてもいいですこれ、
うん、
はい、とてもいい。で、なんだろう、つべこべ言う理由がないっていうところがとてもいい。
ないですね、
うん、僕もすごく好きです、
うん、
ですごく好きな人多いんじゃないかな、
うん、
これ聞いた人、好印象を、うん、なんか、うん、このままいける人だと思います、
うん、はい、いけるよね、
うん、
間違いないです。何中どうですか。
わ、私はもうこれをお二人は好きだろうなと思いながら聞いてましたけど。
あ、そうですか。
そうですね。なんだろうな、なんかもうちょっとエモさ欲しかったな、
うん、
うん、欲しがるね、
思ったりとか、なんか曲の展開というか曲のなんかメロディーとかがちょっとエモいところがあったりして、うん、あ、なんか、あ、いいのになっていうところがちょっとあった気がして。
なるほどね。いや、これね、マンチューがその感想だって嬉しかったです、僕は。なぜならこれ男でしかないから。分かんねえと思う、その分かんなくていいし、あと、うん、俺も金子も多分そんな好きではない、その、
あ、そうなの。
これ語弊あるんだけど、うん、別に好きな音楽ではない。
そうそう、
うん、
なんかね、
でも通ってきた音楽って感じがするんじゃないの。
っていうか、こういう人が好きなの、うん、レディオ DTM はこういう人を呼んできてるイメージがある。
そうね、
なんか
今のところ一番レディオ DTM らしい人です、これ。
なんか、そうそう、うん、あ、ね、そう、楽曲のクオリティとかイメージとかおしゃれさとかいろんなのあるけど、そういうことじゃない、うん、人としておそらくこの人魅力的なんだろうなって思うから好きっていうぐらいですね、うん、
なるほど、
うん、だからマンチュガはね、なんか、うん、うん、までいかないけど、もう一歩というのは超わかります。本当に男の子ですよ、この人は。
そう、男の子なんだな。
うん、まあ、すがすがしいなと思います、はい、いや、バッチリでした。狭間律師ありがとうございます。じゃあ続いて 1曲紹介お願いします、はい、9曲目だね。
お、すごい。イタリア在住のイタリア人日本人のハーフのシンガーソングライター。今年の5月12日にリリースされたこの曲は音真由美のサードシングルであり、
音さんなのね、
はい、
音
真由美さん。これまでにリリースされた楽曲の中で一番哲学的な歌詞となっている、うん、人生は見る視点によって捉え方が大きく異なる。それに伴って感じ方や生き方、幸福感も変わってくる。それをシンプルな言葉を並べて伝えてみようと試みた楽曲。ミュージックビデオでも表現されたように自問自答のような対照的な2つの視点が曲の1番と2番の歌詞に綴られているところがポイント、うん、はい、楽しんでいただけると嬉しいです。ちなみに12月1日にファーストアルバムをリリースする予定です。
お、いいですね。というところで岩橋が到着したんで一緒に聞きたいなと思います、はい、曲紹介だけ終わらせましょう。
はい、はい、音真由美で全部。
ハロープレイリストメディア、レディオ DTM。
はい、というわけで音真由美で、全部お送りしました。岩橋どう思った？
もうやってほしい。
時間ないんだ。時間早く言って早く言って。
いや、すごいロックな感じで
かっこよく対応できるなお前。
間違いない。
岩橋くん登場。最終週にして。あと2曲なのに。ロックな感じね。
はい。うん、
が？
いや、かっこよかったですね。なんか、
うん、
勢いある感じが。
はいはい。
はい。
やっぱちょっとダメだな。俺らのペースについてきてないわ。
間違いはないと。
間違いはないと。そうっすね。本当間違いはないっすね。でも本当に。そうだなと思いますよ、うん。なんか個人的にはアニメのタイアップとかについたら良さそうだなってイメージがあったかな。なんかさ、わかりやすいサビの、こう、なるななーってあのね、うん、メロディーの感じと、こう乗りやすい感じっていうのは、すごく良かったし、何よりその楽曲のそのサウンド自体のクオリティがすげえ高いなと思いましたね。そのすごくあのレコーディングマス、まあ、ミックスマスターの話ですけど、まあ、割とうまいことできてるのではないかなっていう気が僕はしましたね、うん、でまあ哲学的な歌詞っていうところで言うと、まあ、哲学的って言われちゃうとちょっとハードル上がんなっていう感じがあって、うん、むしろすごくストレートで、あの、うん、分かりやすい歌詞だなと思う。なんとなくこう生き方や感じ方、幸福感も変わってくる。それをシンプルな言葉を並べて伝えてみようって書いてあるんで、まさにこのシンプルな伝え方っていうのと哲学的っていうのはちょっとこう表現として難しいのかなっていうところはあったので、要はこれプロモーションの仕方だなと思いました、うんうん、この人はやってる楽曲もクオリティ高いし、あの声もいいんですよ。ただめちゃくちゃ音だけで個性が出てるかっていうとすごい難しいラインにいる気がしていて、うん、そうすると大事なのはタイミングとこう出すべき場所、うん、あとはその成り立ちっすよね。イタリア在住のイタリア人格で日本人のハーフっていうところの成り立ちとかのうまい伝え方みたいなところはすごく大事になってくるのかなっていうのがちょっと思った感想ですかね、
うんうん、
金子さんどうですか？
そうですね。で、すごいしっかりしてるから、
うん
うん、この人が全部やってるのか、
うん、
まあ、シンガーソングライターなんで、まあ、曲だけ作ってそれをブラッシュアップっていうか、うん、してくれる、まあ、プロデューサーなり、スタッフの方にちゃんとチームとして恵まれている方なのかはちょっとわからないですけど、
うん、
そうね、本当そうだと思う。あの基本的に曲はいいと思う、
うん、
普通に聴けると思うし、街中で流れてても全く違和感なし、うん、でまあ、イタリア在住で、でもコテコテちゃコテコテのなんか J-POP ロックっていうか、
そうだね。
で、まあなんかそれさっきアニメみたいなの言ってたけど、アニメ感めっちゃある、
うん、
みたいなのが面白みの一番の今のところは面白みだなとは思うので、
うん
うん、なんかそこをそういう方がレディオ DTM に送ってきてくれてるのはすごくいい、ありがたい、ね、
これ不思議だな。イタリアで聞いてるってことですか？まあ、SNS とかで見てくれてる、
まあ、もうそういう時代なん
か、ね、多分ね、ニュース出しをした記憶がありまして、うん、この方のそう、多分それをきっかけに多分応募してくれたんじゃないかなって気がします。ありがたいですね。はい、マンチュードでした。
私は完全にそのイタリアっていう イメージから入ってしまったのと、あと音真由美っていう名前から勝手にイメージを作り上げてて、うん、第1音から違う意外っていう
思っちゃって、確かにね、もっと思った俺も、
なんかそこが意表をつかれてすごい面白かったなって思いました。で、全体的にちょっとギターの音がもう少し抑え気味で、私真由美さんの声をもうちょっと出した方がいい、前に出した方がいいような印象を受けました。
うん、ちょっとわかる、うん、なんか、だから逆に言うとハイファイすぎてなんとなく平面的に聞こえちゃうみたいなところがあったのかな、
うん、
でその2つの視点を歌詞でさ表現しているっていうのは確かにそれ面白いんだけど、だったらそれをサウンドでももう少しサポートしてあげたらいいのかなっていう気はちょっとしたかな、うんうん、だから音真由美さん自体のその才能とかやり方はすごくいいんだと思うんですよね、うん、あとはこれをどうプロデュースしていくかは今後楽しみだなっていう気はしましたね。はい、てなわけで、最後の曲ね、
はい、
10曲目っすよ、いきましょう。じゃあ紹介をマンチお願いします。
はい、アーティスト名ザ・スクロース、
来た
ご無沙汰しております。一人宅録バンドザ・スクロースの甘い里です。この度また新曲持って声が開催されるということで慌ててレコーディングして配信しました。
そんなことできる
新曲のタイトルはラジオ。数年前別の某ラジオ番組で開催されたデモ音楽コンテストに向けて作った曲が原型です。45秒以内の音源というルールだったので、当時はワンコーラスのみの制作でしたが、今回歌詞を書き直しフル尺の一曲に仕上げました。この曲ではタイトルの通り僕のラジオに対する思いを歌っています。 FM ラジオで聴いた音楽との出会いとかではなく AM ラジオやポッドキャストへの感謝です。ギターと声以外は打ち込みで作っています。サウンド面でどこまでラジオ感を表現するか随分悩みましたが、ノイズと高音の丸さを表すためにギターの錆びた弦を張り替えずに録音してみました、うん、今回レコーディングの機会を与えてくれたという意味でも、そしてもちろん歌詞の対象の一つとしても、レディオ DTM という番組がなければ存在しえなかった曲ですいつも楽しい時間をご提供くださりありがとうございます。決して媚びているわけではございませんので、ぜひ忌憚なきご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いします。
いいでしょう、はい、じゃあ曲紹介、ちょっと今一瞬ね誰か来ちゃったんですけども、曲紹介お願いします。
はい、ザ・スクロースでラジオ。
ハロー、ハロー、プレイリストメディア、プレイリストメディア、音楽知ってろ、レディオ DTM。
はい、というわけでザ・スクロースでラジオをお送りしました。いやまあね、甘いさんね、甘いさん、甘い里、うん、まあ前回前々回かな、うん、送ってくれて、まあ過去にね、はい、で我々の生のね、あの配信とかもずっと聞いてくれてるような人ですけども、ラジオ、うん、なんかこうこの曲が最後にあるちょっと出来すぎなストーリーですけども僕はね、このザ・スクロース甘い里さんに関しては魅力はね、あのはっきりと言えてね、この人ね、やっぱその孤独を知ってるし、あと優しいんですよね、その、うん、人間としてっていう考えがね、なんかねそれがやっぱ出るから、僕は何があってもその肌感、肌質というか質感が伝わるなと思いますね。人間が出てる曲を作りますよね、甘井さん、スクロースっていうのはね。で、まあ、ラジオっていうところで、いろいろこう、紹介文でも工夫を書いてくれていて、それがよくわかるから、非常にわかりやすいんだけど、まあ、欲を言えばさ、それを音で伝えるのが仕事なんですけど、まあ、だからこの辺の紹介文のバランス感ってむずいなとか思いつつ、でもまあ、こういうね、なんていうか音の作り方のこだわりとかを聞けるのは良かったなと思います。で、歌詞に関しても、まあ、まさにラジオね、すごくいいじゃないですか。ラジオって一人で聞くもんじゃないですか。だから、それも合うんだよ、きっとこのザ・スクロースの孤独感というか、ちょっと寂しさもあったりするその感覚がね。その優しさと、ある意味孤独だけど、まあ生きていくか、みたいなそういう温度感。はすごくラジオにも通ずるし、ザ・スクロースの個性としても出てるので、すごくいい曲だったなというふうには思いました。はい、金子さんどうでしたか。
まあもう普通にいい曲だなと思いました。
うん、
うん、 で感心するのはギターと声以外は打ち込みで作っています、
うん、
でノイズ と、高音の丸さを表すためにギターの錆びた弦を張り替えずに録音してみましたとのことなんですが、
うん、
で非常に功を奏してるんじゃないですかね。
そうだよね、
うんうん、でギターと声以外は打ち込みなんで打ち込み感も別に感じなかったし自然に聴けたし。
そうだね、
うん、
確かに。
いやすごくいい曲なんじゃないですか、
うん
はい、
結構意外な展開もあったしね。
そうそう
そう、そうなるんだ、
うんうん、
マンチューどうでした。
すごいあったかい曲で、うん、私は好きだなと思いましたし、うん、なんか今回そのいろんな曲いっぱい今まで聴いてきましたけど、
うん、
なんかその総まとめでこういうあったかい曲が出てくるっていうのはなんかいいなっていう
ね。本当別に楽曲エントリー順なんだけどね、
う
ん、
そうでもなんか時代なのかなと。なんか強い曲がいっぱいありながらこういう曲も出てくるっていうのは
確かにね、うんはいはい、
っていうのを感じました。
はい、ありがとうございます。岩橋はどうですか。
いやすごいいい曲でしたね、
うん、
なんかもともと45秒だった曲を書き上げたっていうのもすごいなって思いますね。
うん、なんでそんなフォークシンガーみたいな髪型したの。髪長すぎだろ。お前が作ってる曲みたいなの。い
やお前なの。
いやでもこれ45秒から慌ててレコーディングしてくれたんです。
こんなことできるの。
わ、ね、かんない
だってやりますと結構最近よ。それでさレコーディングして配信してるってどういう時代やなと思いますけど。すごい時代
やな。すごいスピード感。
みんなやろうと思ったらできるぞ、
う
ん、
そうですね、はい、まあちょっとね僕全体通して思うことを話したいんですけど時間がないです、うん、あと10分しかないんで片付けます。なのでちょっと飯でも食いに行きがたらちょっと店で発表取ろうかなと思います。多分めっちゃ音悪くなります急に発表だけ。まあいいかという感じ、うん、ただ一言だけ締める前とかその挟む前に言わせてもらうと全体的にマジで時代って大事だと思う、うん、そのいろんな意味で時代が反映された楽曲が今回応募されてるなってすごく思いました。歌詞にも音にもこう存在感にもやり方にも現れてるなっていうのはすごい共通して思うことで、なんかそれを今回まさかこの新曲持ってこいで知るとはっていう意外な気持ちではありますね、うん、でまあ何が対象かっていうのは、どの方が対象かっていうのはこの後ちょっと移動して撮りたいなと思いますので皆さんとりあえずお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
音楽と喋ろう。レディオD。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか。詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と喋ろう。レディオ DTM。
いやいやいや、音質がやべえんだわ。
あ、ちょっと待って。
戻ってんの？
焦げそう焦げそう。
あ、もう撮ってんだ。焦げそう焦げそう。
やべえ。
え、どっから使うの？むずー。
びっくりだけど。
もう使ってるから。
焼肉食っちゃってるよ。もう会うの久々だから楽しくて打ち上げしちゃってからもう対象とかどうでもいいんだけど。
酒も
ひどいよ。
酒も入っちゃってね。
あんだけもう2杯目そろそろ飲み終わっちゃうから。何がやばいって岩橋が一番飲むペース早いんだよ。
おかわりいらないですか。
バキバキのビール飲み始めるんだ。店名出せないけどここの豚は怖いよ。
え、わさびつけていい。
ちょっと店の名前出せないけどここの豚は怖い。あと焼肉に俺らマイク持ってるから。何してんのお前らって。動画も回してねえし YouTuber でもねえんだ。隣外国人だから別に何も気にしてねえけど。外国みたいな焼肉が来てるよ。いいね。
どうすか総評としては全体の。
ああ、総評、うん、ちょっとね、さっきチラッとも言ったけど。いや、なんかやっぱさ、すげえなって思うのがさ、その、レディオ DTM さ、 まあ下火じゃん。そのもう中年のさ部活じゃんこれって。俺それでいいんだけど全然。やっぱさ募集するとパパってさ送ってくれることがまず超嬉しいよ、ね。うん、
しかも2回目とか
1回目とかさ前回ありがとうございましたみたいなね。
そう
やばいよね。
このために収録しましたっていうのも来ましたもんね、
うん、そうね。まあね甘井さんねスクロール
でも結構さ企画だからしょうがないけど言ってるじゃんいろいろ。
結構言ってるよね、うん、めちゃくちゃ偉そうに。
それでももう一回ね送ってきてくれるのはありがたいですよね。
今度送っちゃったよ。うまい。何がですか。うまい。
わさび合う。
めっちゃいい。わさびです。なんかあのシスターレイもさ、あの前回のコメントを受けてさ、あの楽曲の作成方法
方法変えちゃってるから
制作、ね、ちょっとやってみました。やめてくれよと思う。気にせんといてくれよって思うけど、まあまあね、俺らも言っちゃってるから。俺気づいた、これちゃんとトングを火で消毒したの気づいた。なぜならここの豚は怖い。
そうね、
そういうとこちょっとセンシティブだから。
センシティブだね、すごく。
これいけんじゃん、
これとこれはいける。これとこれはいけるじゃないんだよ、もう。ラジオだぞ。
いただきまーす。
どれとどれだよ。
わさびいただきまーす。
いやー、なんかでも楽しかったな。なんか楽しかったわ。喋ってる側としては。
そうね。
うん。じゃあ発表するね。
はい。
うん、追加肉頼みたい。一回追加肉頼む。どうする。
大丈夫大丈夫です。
じゃあ、発表しますね。レディオ DTM。新曲持ってこい2023次戦スペシャル、
はい、
対象はアーティスト名でいきます。悟り。
やり方が分かんない。
やり方分かんない、
悟り。
外国人がうるせえから。そんなにも
悟りだと思います。
悟りです。
いや私も悟りだと思いました、はい、おめでとうございます。
やっぱうん、結構迷ったのは狭間律師さんでしたっけ、うん、とんでもねまっすぐなバンドやってる人、はい、すげえ迷ったんですけど、うん、なんかやっぱ一発目につかまれた、一音目につかまれたあの感覚っていうか、あ、いいかも。ほんとそのファーストインプレッションの興奮をまあ信じた方がいいかな、
うん、
っていうところがまあ大きな理由です、ね。で、まあ他にももちろんたくさんね、いたんですよ、正直に。候補はね。なんですけど、うん。あとはその楽曲をさ、まあ送ってくれたんだけど、それに対する、なんていうのかな、変な思い出もなかったと思うし、その、すごく淡々と送ってくれたのかなって俺は思ったんだけど、なのになんかすごくその温度感としては高い熱量を感じてしまったって、それは結局楽曲のクオリティなのかなと思って、悟りが一番僕の中では今覚えてるんですね。何よりこの曲だったなっていうのを覚えてるから良かったです。で、細かいことを言うのはまたちょっとまあね、寸評しましたね。そこで終わりですけど、異論ある方いますか。岩橋、異論ある？
いやないです
ね。ない
なんでだよ。
ない
なんでだよ。
聞いてねえんだもん。
聞いてない。
異論しかねえんだよ。
まあいいわ。どうですか、パンチュー。悟りさん。
いや、私は、だから、悟りも良かったけど、なんかあまりにも、ちょっと完成されすぎていて、
うんうんうん、
私はラルと
ラル、ね、
556km がちょっとあーっていう、今後に今後楽しみっていう点ですごく来てました、
はいはい、うん、なるほどね。
でもまあ対象って言われたらまあサートリーかな
ー、うん、うん、いや、よかったよかった。金子さんどうですか。
いや、まあ僕はもう逆に 今回は完全に悟りさんの回だったと思う。思います。なんか、その、中間に現れましたけど、順番的に言うと。うん、そうですね。でも、なんか、そうね、悟りさんの回だろうなって思ったし、
うん、
最後まで通しても、やっぱ、あそこが絶頂だったかな。
うん、
なんか、俺らが聞いてる、その、テンションも含めて、っていうのも含めて、まあ、今回は悟りさんの回だったと思います。
うん。うん、まあ、じゃあ、結論はいろんないっていうこと
で、はい。
岩橋以外はいろんな。岩橋からちょっと帰って聞いていただいて、Spotify に上がってるから、ぜひ。聞いていただいてね。
うん、
まあ、でも、もう本当、そうっすね、悟りさんの回っていうのもあれですけど、
うん、
本当に、あの興奮ですよね。
うん、
いいでもそのまま行けって思うとかさ、なんかそのね、興奮ですよ、本当に、うん、しましたね。なので、ぜひですね、悟りさんには、レディオ DTM に来ていただいて、お話伺えればなと思っています。
まあ、オファーを出すだけですか？
そうね、あの、拒否権は余裕である。まあ別に、地方とかだったらリモートでもいいし、東京でしたらぜひお会いしてって感じですけども、あの、ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。ということで、新曲持ってこい2023次戦スペシャル、これにて終了ということで、引き続きですね、募集はしておりますので、まあ今のところ年に1回になっちゃってるけど、まあ正直集まればやるんですよ。なので、皆さんこれ気になって、あ、俺の楽曲も私の楽曲もという方がいらっしゃいましたら、ぜひホームページから、ご応募いただければなと思います。1年以内は新曲とみなすということになりましたので、これにして。うん、なので皆さんご応募お願いいたします。
お願いします。
はい、じゃあ飲もっか。ね、あとはねもう飲みましょう。焼酎ソーダ割りでお願いします。てなわけで皆さん本当にお疲れ様でした。そしてご応募いただいた皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回ねお会いしましょう。佐藤奈でございました。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。